共に作る安心快適生き生き都市。このプログラムは東海つながるチャンネルが愛知県東海市からお送りいたします。さあ始まりました、ヨギ隆一の好きにやらせろ、略してヨギスキ。この放送はシンガーソングライター、そしてネオジャパネスクのギタリストをしているヨギ隆一がお送りします。はい、ということでね、私5日ほど前に親知らずを抜きまして、もう今でもね痛いんですよ。なんかまだこう糸で縫ってある状態なんで、あの傷が痛むというかね、痛み止めを飲みながらこう生活してる感じなんですけど、もうねほんとね、歯は大事にした方がいいですよ皆さん、マジで。あのまあ親知らずって、まあもちろん生えてくる人生えてこない人いると思うんですけど、でね、親知らず生えてきても別に治療しなくていい人とかもいるんですよね。まっすぐ綺麗に生えてくる人は別に治療する必要ないし、ただ僕の親知らずがねちょっとだけこう斜めにこう生えてきてて、で奥歯にねちょっとこう悪影響があるんじゃないかってことで、でもう今回思い切ってね親知らず抜いたんですけど、別になんかこう親知らずが痛むとかそういうことはなかったんですけど、まあ早い方がいいと思ってね今回親知らずを抜いたんですけどもね、もうほんと痛くてね、もうあんま痛い話するとなんかみんなちょっと引いちゃうと思うんで、もうこの辺にしておきますけど、まあ口はね皆さん、ほんと口はっていうか歯はね皆さん大切にした方がいいと思います、これマジで。うん、はい、ということでねまあそんな僕の奥歯事情はね、置いときまして、早速前回の放送からねお便りをいただいておりますのでね紹介したいと思います。ハンドルネームのんたさん、はい、よぎさんこんにちは。はい、こんにちは。突然なのですが、8月22日の素敵なアーカイブ拝見いたしました。ありがとうございます。今回無観客という形にはなってしまいましたが、まるでお客様がいるかのように全力でライブを作り上げ楽しまれている皆さんの姿を見て、初めから最後までずっと涙が止まりませんでした。途中途中で垣間見えた皆さんの笑顔は本当に素敵でしたし、次こそはその素晴らしい笑顔を生で見れたらなって思いました。また今まであんまりやっていなかったタッピングも見ることができて嬉しかったです。次は10月ですね、そちらにも足を運ぶ予定なので楽しみにしています。そしてヨギさんに質問です。ネオジャパネスクの曲の中でグフーという曲があると思います。2月25日6月27日のライブでは共にフェンダージャパンのギターでの演奏で、今回はレスポールで演奏されていましたが、理由があったりしますでしょうか、ぜひ教えてくださいといただきました。のんたさんありがとうございます。いや、よく見てますね、ほんとね。そうなんですよ。これ僕のね、こだわりでもあった、このギターの持ち替えっていうのをね、今回、8月15日のライブでは、一切せずに、レスポール一本でなんとか、こう、すべての曲をね、頑張って演奏しきったっていう感じなんですけど、まあ、ギタリストの人ならね、ちょっとわかると思うんですけど、曲ごとにね、こうギターによってキャラクターが違うんで、この曲に合うギターはこれ、この曲に合うギターはこれって、こう曲ごとでこうねギターを持ち替えたりするんですよ。でもなんかね、その、まあ、8月15日のライブではそもそもほぼほぼねレスポールでもともと演奏する曲が多かったっていうのと、あとはね、やっぱりこうギターの持ち替えって間が悪かったりするんですよ。曲が終わって次の曲にすぐに進みたいのに、ギタリストがもたもたギターを持ち替えてたりとかすると変な間が空いちゃったりしてね、すごくなんだろう、間が悪くなるのってやっぱ演出的にもかっこ悪いので、まあ、それもなくしたいなっていうのもあって、で今回はレスポール一本でいった感じなんですけど、僕ねこのレスポールっていうギターにすごいもともとねこだわりがありまして、僕が好きなガンズ&ローゼズのスラッシュとか、あとエアロスミスのジョー・ペリーとか、あと、まあ、日本でいうと、 ビーズの松本隆弘さんとかね、あの辺の方々みんなレスポールを使ってるんですよ。で、僕がそうだな、中学生の頃にビーズを聴いていて、で松本さんのギターをねこうずっと聴いてて、上手いギター、いいギターってこういうギターなんだなっていうイメージがこうずっと頭にこびりついた状態で高校生になって、で高校の時に初めてガンズ&ローゼズを聴いたんですよ。でしかも俺が最初に聴いたのはガンズ&ローゼズの曲を本人たちの演奏とか本人たちの音源で聴いたんじゃなくて、うちの兄がねそのガンズ&ローゼズのコピーバンドをやってまして、その兄たちのバンドで演奏をしてたガンズ&ローゼスを聞いて、でそこでね初めてね兄のバンドのギターの方がいて、その方がね僕めちゃくちゃ好きだったんですよ。その方のギターがめちゃくちゃ好きで、で、あ、やっぱり僕が思う好きなギター、いいギターっていうのはこの人のこういうギターなんだなと思って、そこからそのガンズ&ローゼスの原曲を聞いたんですよ。で原曲を聞いたらまたさらに痺れまして、あ、やっぱり僕の好きなギターフレーズっていうのはこういうことなんだなっていうのをね改めて再認識して、そこから僕はもうずっとガンズにはまりきって、ガンズのギターサウンドっていうのをねこう追い求めていったりとかしてたんですけど、でその高校の卒業ぐらいかな、卒業ちょっと前ぐらいに専門学校行くことは決まってて、僕はもう将来音楽の道で食っていくってこうもうその当時にはね決意をしていたので、まあ、せめてねこうちゃんとプロとして演奏していく上で商売道具一個こだわりのものを持とうと思って、でギブソンのレスポールを買ったんですよ。まあ、その当時はね高校生だったんで、そんなこう一括で買えるほどの余裕もないので、親に頼み込んでね親から借金をして、で、そのレスポールを買って、でずっと専門学校の間もそのギター一本でずっとやってたんですよ。自分のバンドもそうですし、その学校の課題とかもね曲ごとに合わせるとかじゃなくて、そのレスポール一本でどういう風に僕のギターでアプローチしていくかっていうのを考えながら演奏していて、でその後にね僕はストラトキャスターを買うことになるんですけど、その買ったきっかけっていうのが初めてお仕事をした、キャロルのジョニー大倉さんのバックバンドをやるときですね。でこの時にそのキャロルっていうバンドはね、内海俊勝さんっていうリードギターの方がいるんですけど、その方が、リードギターそのストラトキャスターを使ってたんですよ。でやっぱキャロルのねファンのお客さんってみんなもうこのキャロルはもうストラトじゃないとダメでしょっていう、やっぱりそういうねイメージがあって、で先輩ミュージシャンからももしキャロルやるんだったらレスポールじゃ多分厳しいよみたいなこと言われていて、でもしょうがないなと思って、じゃあストラトキャスターを買うかと思って、でそこで初めてねストラトを手にして弾いてたんですよ。で最初もうずっと僕レスポールで弾いてるからストラトの音に全然馴染めなくて、なんだどうやってこれをいい音で出していいのかがわからないみたいな、ずっとそういうね状態だったんですけど、まあ僕もねそのいろんなお仕事を経験させていただいて、その中でねお仕事は割とこうフェンダージャパンのストラトキャスターで演奏することが多かったんですよ。でそれもあってこうストラトの音の出し方ってちゃんと分かり始めてきて、で今はね両方ネオジャパネスクではこう2つメインとして使ってるっていう感じなんですけど、まあ今回はねそういういろんな理由もあってレスポール1本で挑戦しようと思ってね、自分の中でまたレスポール1本だけでどこまでやれるのかっていう挑戦もしたかったし、まあその演出上の間とかね問題もあったので、まあ、今回はレスポール1本で、勝負してみました。はい、まあ、ちなみにねあんまりタッピングやることなかったんですけど、まあ、今回テンションが上がってねタッピングしましたけど、あんまり僕タッピング上手くないんですよそんなね上手くないタッピングもねぜひまだアーカイブ見れますんでね、見ていただけたら嬉しいなと思います。そう8月15日の時に本当はね観客ありで、 有観客でライブをする予定だったんですけど、急遽無観客になって、その様子が8月22日よりね、配信されておりまして、そのアーカイブまだ見れますので、皆さんぜひよかったら見てください。はい、ということでね、いかがでしたでしょうかね。僕ギター結構いろいろこだわってはいるんですけど、物欲がなくて新しいギターを買おうとかあんま思わないんですよ。でもね、なんかその今持ってるレスポールとストラトキャスターは、まあもっとね、こう自分らしい音っていうのをこう追求していきたいなと思っててね、うん、これからどんな進化を遂げるのかっていうのをね、ぜひ皆さんその目で見て、その耳で聞いて確かめていただければと思います。はい、次はね、10月の7日にライブがあるんですけども、まあこれはね、名古屋市芸術創造センターで行われるんですけど、今回もなかなか面白い演出を考えてますんでね、皆さんぜひお時間があれば足を運んでいただければと思います。はい、ということで、お便り番組宛てメッセージはつなちゃんのメールフォームから、またツイッターでハッシュタグよぎすきをつけてツイートしていただければどんどん拾っていきますので、ぜひぜひよろしくお願いします。それでは今日も良い一日をお過ごしください。バイバイ。
レノンは偉大な人だ、ジョン・レノンと僕は違う、だけど僕ら同じ人間だ、だから今日も歌を歌う。
1234 2234、東海つながる。
何それ？
東海つながるチャンネルだよ。愛知県東海市からポッドキャストで配信中。みんな聞いてね。